ご機嫌いかがですか。今日の物語の主人公は長年の間運命論に支配されていました。自分は運命というものの虜であり、目に見えない逆らうことのできない絶対的な存在に支配されていると思っていたのです。それには誰も助けてくれる者はいないという絶望感もつきまとっていました。けれども彼は未来への夢にしがみついていました。その夢は彼の魂と人生が解き放たれた時に実現したのです。実在の人々の真実の物語によって良き知らせ、福音をお届けするノンフィクションドラマ解き放たれた人生は、アメリカのシカゴにあるパシフィックガーデンミッションが公開録音で制作しています。ではお届けしましょう。あなたがご自身と向き合い生き方を考える実話ドラマ解き放たれた人生第2719話、小川正弘物語運命論の彼方に。
正弘、起きなさい。お父さんを見とるんだよ。
お父さん、長い息をしてるよ、母ちゃん。
し、静かにしてなさい。みんなそばにいますよ、あなた。子供たち三人と、私も。
母ちゃん、お父さんの息が止まった。死んだの？お父さん死んだの？
今日の物語の主人公は1952年11歳の時にまだ50代の父親をアルコール中毒から来る尿毒症で亡くしました。彼の家族が住んでいた日本はドラマバーニー法律物語で、あの信仰に燃えたアメリカ人宣教師が第二次大戦後希望のメッセージを伝えるために訪れた舞台です。この主人公は自分が逆らうことのできない力に支配されていると思っていましたが、実はその思いをはるかに超えて素晴らしい人生の機会が神によってあらかじめ備えられていたのです。では実話ドラマ解き放たれた人生、小川正弘物語運命論の彼方に、どうぞお聞きください。
私は日本の東北地方秋田県の本庄に住んでいた。そこで父の正隆は日本タバコ専売公社の地方出張所長をしていた。父は裁判所の判事をしていた祖父の長男だった。先祖たちは日本の政界や著述の分野で活躍したが、父は若い頃からの過度の飲酒によってその足跡を踏むことができなかった。彼は孤高の人生を歩み、同僚、上司や部下、さらには妻の花とさえ心を通わせることがなかった。私自身も父から可愛がられたり、何かを教えてもらった記憶がない。彼は人に物を頼んだり、へつらったり、人に仕え従うことを極度に嫌ったが、その性質は私自身も受け継いでいた。この妥協を知らない父の固くなさが、仕事でも家庭でも問題を引き起こした。父が死んだ時、弟は4歳、私は11歳、そして姉は19歳だった。父の葬儀が終わった時、母は私に1枚の紙切れを手渡した。それは父の遺書だった。
親愛なる正弘へ、お前が成長して大人になるのを見られないのはとても残念だ。かわいそうなお母さんを慰め、孝行を尽くせよ。お姉さんの言うことを聞き、弟と仲良くしなさい。一生涯酒は飲むな。この父のようになるぞ。
母はタバコ屋で夜遅くまで働き、姉は高校卒業後事務員として働きながら我々弟二人の面倒を見た。3年後彼女は編み物学校に入るため上京することになった。
マサよ、手紙を書くんだよ。
うん、わかった。
姉ちゃん、体に気をつけて。
お前もね、マサヒロ。マサアキと母ちゃんをよろしく。お前のことは心配してないけど、これから家族の面倒を見なきゃいけないから大変だね。大丈夫？
心配ないよ、任せろって。父親のつもりでやるから。しっかり勉強していい編み物の先生になって戻ってきて。そして俺を大学に入れてよ。
お前は小学校を首席で卒業したんだから、高校に行っても大丈夫だね。
姉ちゃん、さよなら。
元気でね。
行ってきます。
気をつけてね。
私には仲のいい友達も何人かいたが、勉強の合間に家事をしたり、自転車で店の品物を仕入れて母を助けたりで、ほとんど遊ぶ暇はなかった。店は家から歩いて15分ぐらいのところにあったが、母は毎晩遅くまで店をやっていたので、ほどなく店に寝泊まりするようになり、私が家で弟の面倒を見ることになった。冬になると春になるまで雪が1メートルも積もった。我が家では暖房のためにいろりの中央に炭火を燃やしたこたつを使った。夜店から家に帰るとき、母はこたつ用の火種を入れた携帯用の火鉢を持たせた。ある晩のこと、深い雪に足を取られた拍子に火鉢から炭が雪の中にこぼれ、火が消えそうになった。
あ、火が消えちゃう。マサキ、早く火を拾おう。
あ、熱い、指が痛い。
よし、また火がついた。さ、急いで家に帰ろ。
寒いよ。
こたつをすぐ温めてやる。布団ももう一枚かけてやるからすぐに眠れるよ。
毎晩エビのように体を丸めながら、私たちは冷たい孤独な夜を過ごした。私は心の中でこうつぶやいていた。これが俺の運命なのか。こんな惨めな生活から一日も早く抜け出してやる。そして抜け出すために私が考えた方法は、母の財布から金を盗んで映画を見ることだった。高校に入ると私は将来映画で働こうと決心した。映画配給の仕事か映画評論家か、あるいは自ら映画俳優になろうと考えたのだ。学校の学芸会ではいろいろ演じたし、見た外国映画の批評を何冊ものノートに書きつけた。やがて1957年、姉が帰ってきたが、私は姉の留守中、一家の長のように振る舞ってきたので、姉との間にしばしば口論が起こった。その度に内心では悪いことをしたと思うのだが、父のように決して謝らなかった。そんな中である日、姉は睡眠薬自殺を図った。私は姉が死んでしまうのだろうかと恐れた。
姉ちゃん、もう危険な峠は越えたと思うよ。
なんで自殺しようとしたんだろうね、母ちゃん。
だいぶ前から妻子のある人を好きになってしまったんだよ。上京する前からそうだったんだ。何年もの間そのために苦しんで、将来一緒になれる望みもなくなって、もう死のうと思ったんだね。
母ちゃん、死んだ父さんも一度死のうとしたんだよ。知ってた？
きっと自分は失敗者で家族にも恥ずかしいと思ってたんだろうね。よく俺は生活能力がないと言ってたよ。
もっと長生きしてほしかったな。一緒に大釣りに行ったのは覚えてるけど、キャッチボールもしてもらいたかった。父さんが死んでから先祖の代からの写真をいっぱい見たけど、誰が誰かもわからないんだよ。
あの人には生きるのはつらかったのよ。
本当に人が生きていくのはつらいものだ。姉はほどなく回復し、母の店の一角に新しい編み物機を備え付けて、これで独り立ちするべく 編み物学校を始めた。姉が忙しそうにしているのを見て、彼女の援助で大学に行くという私の希望はさらに確かなものになった。1年と3ヶ月を過ぎたある日、姉は家族の前でこう言った。
今日乳頭山に登ってくる。
一人で？誰か一緒だといいのに。
先週友達と行くはずだったのに私が行けなかったの。彼女が秋の乳頭はそれは綺麗だったというもんだから、この目で見てきたくて。
気をつけてよマサヨ、10月の山の天気は変わりやすいって言うから。
母ちゃん心配しないで大丈夫。やらなきゃならない仕事がいっぱいあるから必ず無事に帰ってくるよ。
だが姉は山から戻らなかった。母は地元の警察に捜索を頼み、多くの人を動員して1週間の間探したが、姉は見つからなかった。その間も母は涙一つこぼさなかったが、葬儀に出るために本庄に来た母の姉と甥を見たとき、母は初めて姉と抱き合って激しく泣いた。姉正代の遺体が山から流れ出る小川の下流で見つかったのは1年も経ってからだった。こうして私はただ一人の姉を亡くし、怒って平手打ちを食わせたことを謝る機会も永遠に失ってしまった。過酷な運命が私の人生を支配している気がした。私は大学を諦め、受験勉強の努力もやめてしまった。私の唯一の楽しみは映画で、映画雑誌を購読し、ブロマイドや映画配給会社からスチル写真を買い込み、見た映画の批評をせっせと書き留めた。私はこの楽しみのため母の金を盗む泥棒を続けた。初めはそれでも両親がいたんだが、そのうち平気になってしまった。ある朝、また母の財布に手を伸ばして金をつかんだとき、母が部屋に入ってきた。こっぴどく叱られるのを覚悟したが、私が見たのは母の目に浮かぶ悲しげな失望の色だった。高校を出ると、私は本庄から汽車で30分ほどのある工場に就職した。私はそこの事務部門で働いたが、映画会社で働きたいという私の望みは日増しに強くなり、すべての外国映画配給会社に就職依頼の手紙を出したが、次々に断られてしまった。
マサヒロ、まだ映画会社で働きたいのかい？
うん。この前依頼の手紙を出したんだけど、今のところみんな断られちゃった。
もう一通返事が来てるみたいだよ。いい知らせかもしれないね。なんだって？
母ちゃん、俺を使ってくれるって。
会社はどこなの？
東京。有名なアメリカの映画会社だよ。信じられない。電話番号書いてあって、できるだけ早く電話してくれって。明日半休取って電話する。
もしもし。
もしもし、本庄市の小川正弘と申しますが、ムサさんお願いしたいんですけど。
ああ、小川さん、私ムサです。
ムサさんですか？あの、お仕事ありがとうございます。
あなた確か地方の映画協の青年だね。いつもスチル写真を注文するんで名前覚えてましたよ。
そうです、私です。
もし本当にうちで働きたいなら雇ってもいいが、どうするか決めるまでそんなに長くは待てないよ。
ぜひお願いします。できるだけ早く上京しますから。あの、どんな仕事ですか？
メールボーイだ。社内の郵便物を集めて郵便局へ持って行き、スタンプを貼って出す。そして外部からの郵便物を社内の宛先に配るんだ。
はあ、いい仕事ですね。
3日後には東京行きの列車に乗っていた。東京に着くと、私はなんとかその会社とムーサさんを訪ね当てた。
小川さん、いらっしゃい。 あまり高い給料は出せないが、地方から一人で出てきてのアパート暮らしだろうから、その点は考えてあげるよ。
ありがとうございます。
入社の決心は変わらないんだね。
変わりません。
東京の生活は夢見たものとは違っていた。給料の3分の1はアパートの家賃に消えた。昼食はコッペパン一つだった。会社のクールな人間関係にも馴染めず、友達もほとんどできなかったが、そんな中でもタバコと酒はやめなかった。毎晩狭いアパートの一室に戻ると、大学受験のラジオ番組を聞いていたが、そんなある晩、私は偶然にキリスト教番組を耳にした。それが生まれて初めての福音との出会いだった。
今夜は孤独についてお話ししましょう。あなたは今孤独ですか？人は誰でもどんなに金持ちで、また社会的地位を持っていても、心の深いところでは孤独なのです。なぜでしょうか？聖書はこう言っています。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を砕かれた。神様は、罪の支払う報酬は死であると言われますが、神の御子イエス・キリストは、あなたが新しい命を得るために死んでくださいました。イエス様は、マタイの福音書11章でこう言っておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様が私たちのために十字架の上で代価を払ってくださったので、私たちは神様と和解することができます。イエス様があなたの心と生活の中にお入りになるとき、あなたの虚しさは解消されるのです。
私はそれまでそんな内容のプログラムを聞いたことがなかったが、毎晩なぜか引き込まれるように聞き入った。私は父や姉のように悪く運命づけられているのではないなんて本当だろうか。それを望んでいいのか。私はラジオの聖書通信講座を申し込み、かつて姉が編み物学校時代に手に入れたらしい聖書を読み始めた。こうして私はキリスト教の世界に足を踏み入れた。それは運命論とは全く違うもので、私には異質の世界だったが、神の言葉は私の心にこう語りかけてきた。
すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。
本当だろうか。2000年前に死んだ人が俺の命を救うことができるなんて本当に信じられるんだろうか。
私の心の中の葛藤は時として激しいものだったが、聖書を読み進むうちに次の言葉が私のうちに大きく響いてきた。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様は人生のあらゆる問いに対して答えることができるのは聖書だけだと確信させてくれた。もしこの聖書を信じられなかったら、この世で信じられるものはもはや何もないのだ。そう思った時、私は言い知れぬ恐怖に襲われた。私は祈った。神様、あなたを信じます。私は自分が罪人だと知っています。人に対し、あなたに対して犯した罪を告白します。イエス・キリストを私の救い主、主として受け入れます。あなたのために生きていくことができるよう、助けてください。
その夜、
私の心と生活の中に入ってくださった生ける神によって、私の運命論は彼方に吹き払われてしまった。生ける神様は私を神の子供として、しもべとして、友として選んでくださったのだ。私を導いてくださる神の御霊を受け入れたことによって、すべてが変わってしまった。そのラジオ番組が聖書の教えに立つ教会を紹介してくれたので、私はある日曜日、その教会を探し当てて礼拝に出席した。皆さんが温かく迎えてくれ、礼拝後私は改宗一同に紹介された。
皆さん、小川雅弘さんです。 PBA 太平洋放送教会の紹介で初めて教会に来られました。小川さんはイエス様を信じておられます。
小川さん、よくおいでくださいました。
牧師の横山です。今日はお会いできて本当によかったです。まあ我が家にいるつもりでくつろいでくださいね。こちらは教会員の鈴木さんです。わからないことは何でも彼に聞いてくださいね。
この教会が現在に至るまで文字通り我が家となり、私は長年にわたり多くのことを教えられた。私は職場でも信徒伝道者としてイエス様を明かしし、故郷の母には毎月仕送りをした。私はまだ俳優になる夢を捨てなかったので、仕事の終わった後、俳優養成学校に2年間通い、卒業後最初の舞台に立つことになった。日曜も休まない激しいリハーサルが続き、私はいつしか礼拝出席も滞っていた。そんなある夏の日、横山牧師が私のもとを訪れた。
小川さん、調子はどうですか？
はい、元気です。先生、礼拝に出られなくてすみません。秋の公演のリハーサルの追い込みなもんですから。
ああ、それは心配いりませんよ。あなたが自分の才能を用いて一生懸命やっているのを神様はちゃんと分かっています。小川さん、日曜に教会に出られないときは短い時間をとって心の中で神様を礼拝するといいですよ。神様がきっと内側から強めてくださるでしょう。御言葉にこうあります。ペテロの手紙第1の3章15節、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。
先生、ありがとうございます。やってみます。
ところで小川さん、8月に教会の合同夏季キャンプがあるんです。クリスチャンの友達が大勢集まり、クリスチャン生活についてのとてもいい講義があります。一度出てみませんか？
そうしたいんですけど、今稽古にかかりきりなので多分無理だと思います。
一晩だけでもどうです？きっと小川さんのためになると思うので、出られるようお祈りしています。
わかりました。では週末から一泊だけ出るようにします。
そのキャンプが私のクリスチャン生活を変えることになった。神の言葉と講師のメッセージが、この世のことは後にして何よりもイエス様を第一に生きるべきことを確信させてくれたのだ。私は俳優への望みを諦め主に委ねたが、やがて神様がそれを返してくださるとは、その時は知る由もなかった。舞台公演を最後に、私は礼拝するため主の日を守ることに全てをかけた。数年後、弟もまたキリストに人生を明け渡してクリスチャンになった。新しい主の働きのチャンスが訪れた。1975年の夏季キャンプの野外聖書劇で、私はあの裁判で主を裏切ったペテロを演じた。
面白かったね。
小川さんのペテロ熱演だったね。
毎年あんなのやるといいね。
小川さん、あの演技は素晴らしかったよ。どこかで習ったの？
もう10年ぐらい前に専門の俳優養成学校で学んだんですよ。
それはすごい。実は有志でドラマも入れた放送伝導をやりたいと思ってんだけど。
本当に？僕も同じことを考えたんですよ。
小川さんのペテロ見てたら我々の番組はドラマを主体に受けるんじゃないかと思いましたよ。
そうですね。
それにメッセージやトークや音楽なんかも入れて。
うわー、がぜんやる気が出てきましたね。
私も早速うちの教会の保坂さんに話してみますよ。彼は今キリスト教放送局で働いてるんです。
それから半年も経ずに我々の放送伝道はスタートを切った。神様はさまざまな方法で私の心の願いを導いてくださった。一度は演技の才能を神に明け渡し、この世で俳優として生きる道を自ら閉ざした私だったが、それから11年後、神はその扉を再び開き、はるかに良い方法でその才能をお返しくださったのだ。私たちに備えられた神のご計画はなんと素晴らしいことだろう。上京して一緒に住むようになった母と私はこの喜びを分かち合った。
ラジオドラマ作りに本当に一生懸命なんだね、正博。
お母さん、僕は小さい頃から俳優になるのが夢だった。神様はそれをちゃんとご存知で、まさに僕が望んでいた通りのことができるようにしてくれた。それも神様のご栄光を表せるような方法で。聖書に書いてある通りだね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
信仰を持ってよかったね。
イエス様は本当によくしてくれたんだよ、お母さん。聖書はね、僕が生きていく上で持っていたあらゆる質問に完璧に答えてくれた。僕はどこから来たんだろう、どうして生きてるんだろう、死んだらどうなるんだろう、こんな質問にね。
私は死んだらどうなるのかね。
イエス様を信じないまま死ぬとね、神様の裁きの座に立たされて永遠の罰を言い渡されるんだ。イエス様を信じればイエス様と一緒に永遠に天国で生きられるんだよ。
ほどなく母の花はイエス様を救い主と信じて、1975年にバプテスマ、洗礼を受けました。そして2000年、94歳で平安のうちに天に召されました。私たちの放送伝道は現在はインターネットを通して続けられています。そして今アンシャックルド、解き放たれた人生の日本語版制作にも主にある道路者として携わっているのです。すべてのものを作られ、ご自身の命を私たちのために与えてくださった神様、こんな神様は他にありません。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。番組をお聞きの皆さん、この救いはあなたのもの、そして今がその時です。特別な祈りは必要ありません。ただ生ける神に心を開いて、私を救ってくださいとお願いするのです。この大切な人生を変える決断をするのに助けが必要な時は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴパシフィックガーデンミッションにご連絡ください。